アンニョンカズアセを、私はラジオ、わたらじ。こんばんは、カズアセです。今回はですね、前作から20年後を描いた SF 超大作のインディペンデンスデイリサージェンスですよ。皆さん見ましたでしょうか、この作品。インディペンデンスデイはもう本当好きでですね、エメリッヒ最高傑作だと思うんですけども、続編がやるぞと。もっとでけえのが出てくるぞと。いうので気になってた割には見なかったんですよ。で、この前たまたま見たんで、見たらですね、ちょっと、あんまり評判がね、聞こえてこなかったんで、あ、ダメだったんだなって勝手に思ってたんですけども、意外とですね、面白かったんで、ちょっと、簡単ですけども、語ってみようかなと思います。これはですね、前作から20年後を描いてるんですけども、実際に20年経ってるのかな？もう、だいたい20年ぐらいだと思うんですよね。本当にリアルタイム的にも。で、この映画の中の世界では、前作のですね、エイリアン、覚えてますでしょうか？前作のネタバレはしちゃいますけども、地球上にですね、でっかい円盤が何機も来てですね、そこら中の都市が破壊されるんですよ。で、追い詰められるんですけども、その時のアメリカ大統領が世界中に呼びかけて、ちょうどその日は独立、独立記念日だったんです、アメリカの。これは人類の独立記念日であるっていうですね、演説をぶちまけてですね、世界中に。それで、全世界で同時に UFO に立ち向かって、で、科学者のですね、ザフライのおっさん、ハエになっちゃうあの人、とウィル・スミスが二人で、敵の母船に侵入して、パソコンで、ウイルスをなぜか注入して、で、敵のですね、何の攻撃も通さなかったバリアを無効化したことで、敵に致命傷を与えて、で、最終的には人類が勝つという風な話だったんですけども、で、ここにですね、20年後、残されたこのエイリアンの武器とかを、テクノロジーを使って、めっちゃテクノロジーが進化してるんですよ。ふわっと浮かび上がる技術とか、なんていうんですかね、こう、燃料とか使わずに、こう、反重力なのか何なのかで浮き上がる飛行機を作ったり、あと、エイリアンが使ってた銃を使えるようになったりして、テクノロジーが進化してるんです。で、月に前線基地を作ってて、で、どうやらもっと先の惑星にも作ってるっぽいんですけども、また攻めてくるだろうと。いうことを警戒してですね、そうやってテクノロジーを進化させてると。で、ウィル・スミスはですね、肝心なウィル・スミスは訓練中の事故で死んだっていうことになってて、その息子が出てくる。で、息子と、あとですね、こう、同僚だった、同じ訓練生だった仲間が訓練中にウィル・スミスの、息子がですね、ちょっと接触されて死にかけたんですけど、その死にかけさせちゃったやつは月にいて、それとちょっと仲悪くなってるっていう、このアウトローは、この、を殺しかけちゃったやつがちょっと今回のアウトローキャラなんですよ。で、ちょっとですね、なんか、そういった感じの、なんていうかこう、仲違いとかが最初の方に描かれて、すごくいらないんですよ。前作は本当に突き抜けるくだらなさっていうか、ギャグ要素が結構多かったんですよね。で、なんかこう、その、主人公のあの博士、ジェフ・ゴールド・ブラムですよね。ジェフ・ゴールド・ブラムと大統領が実は窮地の中で、このゴールド・ブラムの、奥さんが、大統領と浮気してたんじゃないかっていう風に勘違いしてたんでしたっけ？なんかそういったものすごい、こう、そんな狭い世界あるかよっていうような無理くりな人物関係とか、なんかもうあくまでこれは漫画ですよみたいな感じの割り切りがよくできてたじゃないですか。で、今回のはなんかこう、やたらとちょっとリアリスティックに寄っちゃってて、そこら辺のギャグ要素がちょっと弱いんですよ。なんかインディペンデンスデーの良さってそこだったんじゃないかなって思ったんですけど、ちょっとそこが弱いのが残念でしたね。まあ、ただですね、映像はとにかくすごくてですね、しょぼいところがなかったですね、もう全編通して。で、円盤ですよ。超でけえのが来ると。3000km ぐらいあるやつが来るんですよ。で、大西洋を覆い隠すぐらいのやつが地球に着陸するんですよ。そんなの着陸したらなんか地球の自転とかがなんかおかしくなりそうな気がするんですけど、で、よくありがちな感じで、 地球の核、コアっていうんですか、地球の中心を狙ってですね、そこのエネルギーを吸い取りに来るんですよ。どっかで見たような気がするんですけども、なんか最近のね、スタートレックでもあったし、ね、スーパーマン系列のやつでもあったような気がするんですけども、で、それを、こう、あと何時間で地球が滅亡しますっていう風な感じになって、で、そこに、まあ、その最初に出てきた仲が、元は仲悪かったけど、だんだん、仲良くなってく、結局、殴り合いしたけど、結果的には仲良くなるんだろうっていうので、やっぱり仲良くなるんだっていう人たちが、突っ込んでいくというところでですね、これもですね、敵の形態がですね、だんだん明らかになってくるんですよ。実はですね、最初に、こっちに月に現れた謎の物体があったんですけども、それを攻撃しちゃうんですけども、なんか向こう何も攻撃してきてこないのに。で、実はそれは敵じゃなくて、このエイリアンを、とずっと戦ってる生命体だったんですよ。で、実はこの生命体の、丸いボールみたいなやつなんですけども、こいつは、エイリアンを倒す技術を持ってるらしいんですよ。だから、このボールが見つかっ、エイリアンのクイーンがいるんですよ、エイリアンにはクイーンが。このクイーンにこのボールが捕まっちゃうと、最後の手段のその最終兵器の場所が分かっちゃうから、この丸いボールは絶対敵に捕まっちゃいけないみたいな感じで、クイーンを逆にそれを使っておびき出して、叩こうじゃないかという風になっていくんですけども、まあよくある、これもまたよくある感じで、グレートウォールとか、オールユニードイズキルみたいな、クイーンシステムってやつですよね。クイーン一匹倒せばみんな死ぬっていう、非常に脆弱なシステムの上に成り立ってるんですけども、敵は。で、ああ、これいつものやつかと思ってたら、終盤すごいことになるんですよ。大体クイーンっていうのはちょっとね、他のエイリアンよりかはちょい強いけど、まあエイリアン2ですね、いわゆる。けど、まあね、超近代兵器で総攻撃すればどうにかなるっていうか、そういった感じじゃないですか。今回のはですね、すべての敵の中でエイリアン、クイーンが一番強いんですよ。下手すりゃ UFO より強いんですよ。これがですね、しかも超巨大なんですよ。やっぱインディペンデンスデーって巨大さを売りにするのがいいなと思って、このクイーンもですね、母船の中から出てくるんですけど、こんなでけえのかっていうぐらいでかくて、ミストの最後の最後に霧の向こうに超巨大なやつが見えるシーンが、もうこの世終わった終わったって思うぐらいでかいやつが見えるっていうシーンがあるんですけど、あれぐらいでかいんですよ。あれぐらいでかいのが大暴れするんですよ。で、たまたまその近くにいたジェフ・ゴールド・ブラムとその親父と、その親父が、道中助け出してきた幼稚園児みたいなのが乗ったバスが、そのクイーンに追いかけ回されるシーンがあって、これはすごいですね。しかも真っ昼間の中、明るい砂漠の中でそれが展開してですね、このシーンだけでもですね、見る価値あるな、というふうに思いましたね。で、あと、ついでにじゃあ、もう一本、語りますと、最近見た映画でですね、こっちはですね、ひどすぎて早送りしながら見たんですけども、早送りした映画のことについて語るつうこともあまりないなっていう気がするんですけど、タイトルがですね、ナチス・イン・センター・オブ・ジ・アースですよ。センター・オブ・ジ・アースっていう映画があると思うんですけども、ちょっと僕見てないんですけども、地球の中の方にですね、地球の地下奥深くにですね、実は世界があるんですよ。草も生えてるし、大地もある、山もある。そういう、空間が、でっかい空間があって、そこにナチスは実はまだ生きてたんですよ。で、奴らはなんで生きてたかっていうと、南極なんです。南極の下にあるんです。南極か北極の下にあるんですけども、たまに来る研究者を捕まえては、その臓器を、取り出して、それを自分たちに移植して長生きしてたんですよ。だから、こう、主人公たちは南極か北極の研究員なんですけども、最初に捕まったやつは顔の皮をベリーって剥がされて、あとはなんか、こう、 なんか間に合わせみたいな皮をペタって貼られて、で、あの、なぜか、こう、体の一部を奪われると、あの、ドイツ語喋り始めてナチスの党員になっちゃうんですけども。で、あの、どうやらですね、ここの仕切ってるナチスの博士がいるんですけども、あの、当時、戦争末期に逃げるときにですね、大事ななんか、こう、大事なタンクをですね、持って逃げたんですよ。で、そのタンクがまだあって、その、地下の研究所に、で、その捕まった、主人公たち研究員の、なんか脳みその、液をですね、チューって吸い取られて、その科学者に。で、その吸い取った脳髄液みたいなのを、そのドラム缶みたいなやつに注入すると、そのドラム缶がですね、いきなりチュイーンつって、トランスフォーマーみたいに、ガチャンガチャンガチャンガチャン変身して、で、中からニョキって、ヒトラー総統の顔が出てくる。これがね、超受けてですね。で、そいつが、無敵のヒトラーが、敵を追い回すっていう非常にですね、ひどい映画でしたね。で、最終的に、ちょっとインディペンデンスデーと繋がる感じで言うと、巨大な UFO が出てきてですね、そこに人食いバクテリアをいっぱい積んでですね、こっから一倍に近い東の国はどこだっつって、あ、東じゃないか。西側諸国はどこだっつって、西側諸国に、どうやら、人食いバクテリアをばらまきに行こうとするんですけど、そこに、こう、何か偵察機が来るんですよ、西側諸国の。で、プロペラ機なんですよ、普通の。で、なんか謎の物体がおりますとか言って、で、どこの国のものだって本部が言うと、鍵十字が見えます。どうやら敵のようです。じゃあ、撃てって言って、なんかね、すげえ判断早いなと思って。で、なぜか、単なるプロペラ機なのに、めっちゃミサイル積んでるんですよ。で、ミサイルは簡単に撃ち落とされて、その飛行機も撃ち落とされて、で、やってきた戦闘機も簡単になんか電波攻撃みたいなので撃ち落とされて、で、主人公たちはどうにかこうにか脱出するんですけど、ですね、結局ですね、なんかいろいろあって、とある人が自爆して、UFO は、もろくも墜落するんですけども、で、そこで、主人公たちと、ヒトラー総統の一騎打ちになるんですけど、ロボコップ2みたいな感じで、後ろに乗られて、総統が後ろに腕回らないんで、そこで、人食いバクテリアを注入されて、ジエンド。いやー、これはひどい映画でしたね。グロシーンは結構、すごいっちゃすごかったんですけど、CG がほんとなんかね、質感って大事なんだなっていうことを改めて、わかるなと。質感がツルツルなんですよ。すべての、物体の。で、あと編集って大事なんだなっていうことをですね、すごく、編集とか、構図とかって大事なんだなってすごく思いましたね。っていうことでですね、まあ、そういうの好きな人はいいんじゃないかなと。いうことで、インディペンデンス・デイ・リサージェンスはもう文句なしの良作。ナチス・イン・センター・オブ・ジ・アースは、Z 級ということで、今回は、2本取り上げてみました。ありがとうございました。